昨日、人生初めての挑戦をしました。それは、髪にブリーチを入れることです。ブリーチを入れて、金髪になって、で、最後はミルクティーベージュみたいな感じになりました。でね、意外と金髪いけてたんですよ。で、これ、イメコン的になんでかなっていうふうに考察すると、金髪って、イエベ春の人が得意ってよく言われてるんですよね。で、イエベ春の特徴って、大きく3つあって、色相がイエローベース、黄緑で、それから明度、明るさが高明度、明るいんですね。そして、サイド、彩りに度合いと書いてサイドなんですけど、鮮やかさ、濃さがあるものが得意、高サイドっていう風に言われてるんです。で、4シーズン、春、夏、秋、冬、全部出たことある私で見ていくと、肌は高明度得意です。で、サイド、鮮やかさについては肌そのものはそんなに得意じゃないです。実は負けちゃいます。ただ、パーツ、目の印象とかそういったものですね、は結構強めなので、そういったところで色がしっかりしたものが得意、高サイドも取れていけるっていうところなんですよね。で、最終着地は一応ブルベ夏なんですけど、ニュートラル中間点のやや青みよりっていう感じで、青みに特化したものも得意じゃないし、黄みに特化したものも得意じゃないので、黄みがどこまでいけるかっていうところでイエベ春にどこまで寄せられるかなという感じが、外見的なイエベ春のスペックと自分の比較っていう感じです。だから、スペック的には、結構そのイエベ春が得意とする金髪がいけたなっていうのが、一つすごく嬉しかったんですね。なぜならば、私はイエベ春に憧れがあるから。で、皆さん、パーソナルカラー診断受けたことある方も、ない方も、ぜひ4シーズンのカラーチャートを見てほしいんですけど、どの季節が好きですか？で、これ結構大切だなと思っていて、そのカラーチャートが与えてくる印象ってありますよね。例えば、イエベ春だったら、さっき言ったような、明るくて鮮やか、黄みの暖かさがあるカラーなんですよね。そういう色彩群、群れね、に惹かれるのって理由があるんですよ。で、私のイエベ春に憧れる理由っていうのを考えてみると、もう可愛い、まず第一印象可愛らしいっていうところ、そしてなんかこう、ときめきを感じさせるカラー、ときめきっていう言葉がすごく似合う、カラー群だなって思っていて、で、かつもイエベ春の代名詞って言ったら多幸感じゃないですか。その多幸感っていうところ、ワクワク、ハッピーみたいな、そして軽やか、直感のままどんどん進んでっちゃうよみたいな、そういうね、ワクワクの世界観っていうのに私めちゃくちゃ憧れてるんですね。じゃあなんで憧れるか、さらに掘っていくと、その、なんだろうな、イエベ春のどんどんどんどんこう軽やかに、あれも楽しそう、これも楽しそうっていう風にこう進んでいく感じ、動いていく理由っていうところなんですけど、私も割と動くタイプではあります。教員辞めて、イメージコンサルタントになってるとか、イメージコンサルタント16回も受けちゃってるとか、いうところで、もう圧倒的に動くタイプではあると思うんですけど、その動きのベースってなってる部分が、なんかその、こう、イエベ春らしい、本来のこう軽やかさっていうのと、ちょっとで、なんだろう、元が違うかなって思ったりします。確かに今回のその金髪も、なんか楽しそうだなと思って、確かに、染めるは染めるんだけれども、その裏に非常勤の仕事が終わって、50日近くお休みがあるから、今までやったことなかったからやってみようっていう、なんか明確な根拠が、存在したりとか、あとは、その染めた後に、なんかこれって自由の象徴だなっていうふうに私は意味付けをしたんですね。 そういうふうに、こう行動の前後に、こう意味付けや深掘りっていう重さが出てくるんですね、私の場合。これ、多分、私が憧れてる春の感じだと、もっとこう軽やかに始まって軽やかに終わるっていう完結の仕方をするはずなんですが、私はそういうなんか意味付け、深掘りみたいな、深さ、重さがどうしても出てくる。っていうところで、なんか、イエベ春のこう純粋なワクワク感っていうのに、勝るものはないなっていうところですごく憧れがあります。今ここまで、髪の毛ブリーチしたって話をしてきたんですけど、もう一個、ああ、やっぱり憧れるなーって思った出来事があって、これもまさに昨日だったんですけど、顔タイプ診断創始者の、岡田実子先生の、内面、とか、あと、こう、願いを叶える、なりたい自分になるみたいな、うん、セミナーを今オンラインで受けてて、昨日その2回目のセミナーがあったんですけど、昨日のテーマはビジョンボードを作ろうっていう内容だったんですよ。で、やっぱり自分は感じるのは、こう、未来っていう視点が、どうしても、なんか、上手じゃない、うまくできないっていうのがすごくあって、なんだろうな、私の感覚で言うと、未来を見ていく賞味期限みたいなところが、私1年ぐらいで終わっちゃうんですよ。なんか5年後とか10年後になると、なんかすごい、なんていうの、全然思いつかない。で、これ思いつく人は多分ワクワクで、これもやりたい、あれもやりたいってなると思うんだけれども、なんか、私はやっぱり、こう、今、こことか、あと、こう、やっぱり、で、起きた出来事の意味付けとか、うん、そういうのの掘り下げっていうのが、どうしても好き。で、これ、安心が足りないかなって思ってたんですけど、なんか最近、こう、いろいろ自分を受け入れるとかがちょっと進んできて、何回か前で話してるんですけど、まあ、だいぶ不安感とか減ってきたなって、思って変化を感じてるんだけれども、それでも今こことか過去っていうのがすごく大好きで、うん、なんかその未来のビジョンボードを作る話だったんですけど、なんかむしろ私の場合、過去にこう積んできたものとかをなんかかっこよく、なんかなんだよ、抽象的な、なんかビジョンボードみたいな感じで作って、ビジョンって言わないかも、それね。なんて言ったらいいんだろう。そう、過去を抽象的にした、なんか作品っていうかコラージュみたいに作って、なんか自分を抱きしめてテンション上げたいなって思っちゃったりするんです。だからね、未来がすごくこう見ていくのが不得意なので、ここも、ああ、私全然春じゃないなって思っちゃうとこなんですよね。だからファッションもよくなりたい自分みたいなね言い方したりすると思うんですよ。だけど私は現在進行形のありたいっていう今ここの心地よさっていうのが大切で、それが確かに未来につながっていくってことが自分の中ですごく価値を感じるんです。だからまあ will よりも be なんですよね。そう、なりたいよりもありたいっていう感覚がすごく強いです。だから、こう、外見として、うん、なろうとすればなれるんだなっていうのはちょっと分かりました、今回、ブリーチ入れてみて。けど、やっぱりそういう内面的な要素、うん、軽やかさとかね、うんうん、見ていくと、ちょっと内面的な強度には、こう、違いがあるかなっていうふうに思います。で、今これ何を根拠に話したきたかっていうと、サイアートパーソナルカラー診断、私資格持ってるんですけど、これって内面も見てこういう考察ができるんですよ。そう、それぞれ春夏秋冬を構成してる要素で、そこが内面の部分もリンクしてるっていうのが、セカンドコースで学べるようになっていて、もう私はキャラクターテストっていうのはできるようになって、そこからこう分析をする方法っていうのを、まあ、学んできてるので、うん、なんかそういう内面も見て考察できるっていうのはすごく楽しいです。で、これ、外見的なパーソナルカラーで納得してる人はもうそこで、もう一ついいと思うんですけど、なんか私みたいな春夏秋冬全部出てて、で、結局何着たいかわからないとか、あと診断結果がうまく落とし込めない、診断結果自体に納得がいかないとか、何か こう、イメコン診断の後に、モヤモヤがある人は、ここまで考察すると、結構ハマってくる部分が出てくるし、装いにすごく落とし込みやすくなります。だからね、これ、私が根っからのイエベハルさんだった場合は、この金髪にしたよっていうことと、ビジョンボードを作ろうとしたんだよって、この二つから、こんなに10分話せるほど話飛躍しません。ここまで掘りません。言語化もしません。本来ならね。で、なりたいのイメージで装いがうまくいかなかった私は、ありたいの B の方でファッションテーマを今作ってて、で、そういうのをね、一緒にキーワード作ったり、イメージカラー作ったりして、装いを落とし込んでいくっていうミーウェアっていうね、スタイリング今作ってるとこなんですけど、で、そこで私が作ったファッションテーマ、自分の場合は、パワフル、調和、凛とした少女性っていう大きく3つの柱があるんですけど、これ、そう内面的な考察していくと、パワフルって冬。で、調和が秋。で、凛とした少女性は、凛としたっていう部分が、こう、落ち着いた大人みたいな感じで夏。で、少女性が春なんですよ。だから、そう。いや、そりゃ4シーズン全部出るよねっていうところにちょっと着地して、いやーなんか、やっぱりその内面とのリンクってすごいなって、そう、ファッションテーマを、こう、今日その視点で考えたら、いや、すごく面白いなってちょっと思っちゃったっていうね、ちょっと面白さ伝わるかわかんないんですけど、まあ、そりゃ4シーズン出るよねっていう納得感はありました。で、この考え方、今日話してきた考え方って、イエベ春だからこうじゃなきゃいけないとかじゃないです。そういう風にタイプで縛っちゃうと、私が16回イメコン診断受けてきた時と何も変わらなくなってしまうので、なんかあくまでもこう自己理解をしていく入り口として、うん、見てもらえればいいのかなっていうところ。あと、よりこうファッションを自分らしく取り入れて楽しんでいく、うん、幅を広げていく、うん、なんか自分らしく自由にファッションを楽しむ視点の入り口として今日の話、うん、解釈してもらえればいいなっていうふうに思います。うん。はい。だから結論的に言えば、私は外見スペック的には、黄みさえ気をつければ、まあ、結構イエベ春には慣れたねっていうところと、ただ内面的なところで言うと、そう、動く動機、動いた後とかが全然違うから、うん、内面的には、まあ、ちょっと難しいよねっていうところ。じゃあ、イエベ春諦めるかっていうと、そんなことはなくて、まあ、そういう違いがあるよねって解釈しつつ、でもそれでも装いとして取り入れたいなら、それはそれでいいし、あと、憧れっていうのがこのぐらい、こう、自己理解の入り口になるメッセージを持ってるので、こう、ぜひ好きな、4シーズンの色から、なんかこう、なんで憧れてるんだろうなとか、うん、じゃあ自分は今どういう状態かなとか、考えていくとめちゃくちゃ面白いので、なんかそんなきっかけになったら嬉しいなと思って、うん、なんかせっかく気づきがあった出来事だったので、今日は話してみました。はい。では、今日もご視聴ありがとうございました。